こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
です。
ちょっと音小さくないですか、これは。
さすがに。これうちらの開始の音だから、もうちょっと
上げる。いいんですか、これは、
う
ん。
そう。録音は一緒です。
あ、大丈夫なの、うん、はい。
はい。第62
回。
62回。はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
2週間ぶりですね。
ね、開きましたね。
はい。
はい。
はい、世の中はポケモン GO ですね。
すごいですね。ついに日本上陸。
うん。
うん、
まあ、うちの周りでもちらほら見ましたけどね。
うん。あ、ほ
ん
と。
うん。
田舎だけどね。
うん。猫さんはこの週末東京行ってたんですね。
そうそうそう。
東京たくさんやってましたか？
うん、なんか、いっぱいなんか見てる人いた。
うん。
し、なんかもう夜の街角で、
うん、
特に何もない街からね、なんかいっぱい人が立ってるみたいな。
ね、
うん、
なんか、公園とかに行くんでしょ、レアな。
あ、そうそうそう。
ポケモンがおるとか聞きつけたら。
スポットがあるんですよね。
ね、みんながそこに集まるみたいな、
うん。
アメリカではその光景をゾンビって言ってるらしいです
けどね。ゾンビ？
ゾンビが、こう、
なんか
夜な夜な集まってる。
ほんとちょっとね、ちょっと異様な光景ですよね。
あんまり見てかっこいいもんじゃないですよね。
うん、
よろしいもんじゃないですよね。
うん、
まあ、きっと誰か怪我するんだろうなと思いますけどね。
ねえ、すでにだってなんかバイク運転しながら探してた人とかもあったでしょ。
ああ、車のね、運転中も検挙、今日は多かったらしいですよ。
あ、そうですか。
警察の。
へえ、ほんと社会現象ですよね。
ねえ、
うん、
あんな疑似的なっていうか、こう仮想の、まあ、言うたら空間にいる、モンスターを捕まえて何が楽しいんでしょうかね。僕は全然わかりません。
そうか。そうか、ゲームしない人でしたっけ？
僕はしますけどね。
あ、そう？
しますけど、なんだろう、あんなに多くの人が、するようなことなのかなと、ちょっとなんか、いや別に、ポケモン以外にもいっぱいいろんなゲームありますよね。
うん、そうですね。
飛び抜けてポケモンがむちゃくちゃ面白いんですかね、そんなにね。
どうなんでしょうね。
わからないんですよ。
ポケモンってその、ああいうモンスターを集めるゲームの、草分けでしょ、
うん、
20年前でしたっけ、
あ、はいはい、
私もあの頃すごいやってたけど、
はい、
だその時に何このゲーム面白いってなった人たちが今、まあ、私ぐらいの世代なわけですよ。小学生だった人がね、はいはい、そうするとなんか懐かしくてやっちゃうっていうのもあるんじゃないですか、
うん、なるほどね、
うん
うん、まあ皆さんも気をつけてやってもらって、
ね。そう、気をつけてください。
なんかああいう感じで、外にさ、
うん、
出させるっていうことは一ついいと思うんだけど。
ああ、なんか鬱の人にいいみたいなの言
ってまし
たね。
ねえ、それこそその運動を始めるっていうかさ、
うん、
きっかけになり得るかもしれないんだけど、
うん
うん、やっぱり時と場所を選びましょうっていうところが基本だと思うよね。
うん、人の迷惑にならないようにね。
なんかね。
したいですね。
あれを使った、こう、フィットネス系のアプリとかあったら面白いよね。連動したね。
なんかあれって移動した距離だか歩数かなんかが、
うん、
なんか、時々大事なんでしょ？
ああ、そう、
うん。
だからもうやっぱり場所をさ、任天堂も限定してさ、
そうそう。
運動公園とかさ、そういうところで、もうここをぐるぐる何周回ったら、レアなキャラが出てくるとかさ、ね。
はいはいはい。
なんか、
ちょっとフィットネスにも配慮していただいて。そうそうそう
とかさ、うん、心拍数を一定以上まで上げたらキャラが出てくるとかさ、みたいな。
そういうゲームもありかもしれない、
ね。うん、面白いんじゃないですかね、うん。そんなこともね。もうちょっと その方が実用的というか。
まあ、みんながハッピーかも
しれない。
うん、
ね、
うん。
かなと思いますけど ね、 ね、はい。
はい。
今日はですね、今日のテーマは、ツイッターで、ご意見をいただいておりました内容の返答をしたいなと思うんですけど、
はい、
読みますね。
うん、はい。
はい。いつもアドバイスありがとうございます。ご相談です。突然肩に痛みが走り泳げなくなりました。腱板損傷のようです。痛めるようなフォームだったか、最近肩の調子が悪かったしわ寄せが来たかと思われます。フォームでの注意点やリハビリなどがあれば教えてください。という内容です。で、僕はこの、お方に、怪我と泳ぎ方の詳細が、まあ、はっきりわからないので、まあ、無責任なアドバイスはできませんということで、返答したんですけど、まあ、その通りなんですが、
はい、
まずは、腱板損傷のようですということですが、まあ、これが自己判断なのか、
うん、
今までもそういう経験があって、似たような症状だからそう判断されたのか、はい、病院に行って、そういう診断が出たのかどうかというところが、うん、大きい差ですので、
はい、
もし病院行かれてなかったら行ってください。
そうですね。
はい。で、炎症については、うん、MRI を取ると分かりやすいんですよね。
そうです。
白く映るんですよね、炎症が。
水が集まってくるとね。
ね、うん。そういったことをまず確認、レントゲンと MRI ができたら取った方がいいんじゃないかなと思います。
はい。
で、痛めるようなフォームだったかということなんですけど、
はい、
これは十分可能性はあり得ます、
はい。
で、水泳は肩を酷使するスポーツの一つなんですけども、
くるくる回しますもんね。
はい、水泳型というスポーツ障害の名前があります。
ほう、
うん、じゃあこれたくさん泳げば泳ぐほどみんななるかというとそうでもないし、
はい、
そんなにたくさん泳いでないんだけどなってしまう人もいると。
うん、
で、これは一つやっぱフォームの問題はあります。
ほうほうほう。
で、詳しくはちょっと後で説明します、
はい。
で、もう一つの原因として考えられるのは、
うん、
体の耐性、耐久力、まあ、強さということですよね。例えば、蚊に刺されました。
はい、
で、2、3回かきました。血は出ません。
うん、
で、1分間、3分間、5分間ずっとかき寄ってください。
痛い。
やっぱり血が出ますよね、絶対ね。当たり前のことなんですけど。うん、だから、自分の、例えば筋肉の量、強さ、靭帯、関節包など、関節周りの周囲の組織がありますけど、
うん、
それに対して、まあ、過度なストレスがかかっている場合、
はい、まあ、
やりすぎた場合は、うん、やはり誰でも、怪我というのは起こします。
なるほどね。血が出るまでかけば血が出ますってことですね。
うん、そういうことです。
うん、
ただし、その、筋肉に関しては、
うん、はい、
全身的に負荷や運動量を増やしていくことによって、
うん、
強くなります。筋力も強くなるし、
はい、
筋肉そのものの量も増えますし、
うん、
もともと柔軟性が乏しい方であれば、弾力性も出てきますから、
うん、そうい
ったところから、ストレスに対する耐性というものはついて、向上してくると思いますので、はい、その辺が十分であったかどうかと。まあ、泳ぐ前の準備ですね。
準備がね、体作りができて
る。そういうことです。体作りですね。
はい。
そういったベーストレーニングができていたかどうかということも、うん、まずちょっと基本的には考えておかないといけないのかなと思います。
体と動きの両方の要因があり得ると。
うん、そういうことですね。
はい、
よく言ってる体作りと動き作り、
うんうん。
まあ、ポッドキャストのタイトルは体作りなんですけど、
はい、
トレーニングっていうのは必ずしも体作りだけではない。
うん、
強くするだけではないという。動きそのものをしっかり制御する。運動制御する。
うんうん、
まあ、これは主に脳の話ですね。
はい。
うん。
そうですね。
そう。
指令を。
そう。これ皆さん、例えば、立ちましたと。直立で立ちました。立位の状態ね。
はい。
で、どうしてこけないのか。
うん。
それは当たり前なんですけど、どっかに力が入ってて。
うん、
で、姿勢を維持しとるわけなんですけど。
はい。
じゃあ、右足と左足に体重がどれぐらい、こうかかってるのかということも、これすごくもう慣れてるんですよね。制御を慣れてるんですよね、体が。
はい、
だから、均等に置こうと、体重を置こうとできるわけなんですけど、
はい、
そこに腕を振ったりとか、腕を上げたりとか、体をひねったりとか、なんか違う動きを入れたときに、左右の荷重バランスがきっと変わるんですよ。で、変わりすぎてしまうと、体重の移動が左右差が大きくなると、
うん、
体はもっと揺れ始めて、
はい、
いつかこけると、
うん、
いうことですよね。で、それを起こさせないように、右を向いたときは、正面向いてるときよりも、体重のかけ方を意識的にどういうふうに変えていこう、みたいなことを、
うん、
準備しておくんですよね。運動制御。
頭がね。
そう、
うん。
まあ、それをモーターコントロールというんですけど、
はい、
これの、これが、ま、できていたかというところもあります、う
ん
う
ん
う
ん。はい。
で、その積み重ねが、そのフォーム、泳ぎ方というところにつながってきます。
はい。
で、もう少し体の構造のお話をしておくと、
はい。
ちょっとこれは体づくりの方に主に、寄りますけど、話が寄っていきますけど、肩を痛めた場合に、
はい。
肩だけが、まあ、良くない、悪い、というわけではないですよね。
うん、そうですね。繋がってますもんね。
う
ん、
そういうことです。じゃあ実際に、じゃあ泳ぐときの腕を回すという動作を、はい、思い返してみると、
うん、
確かに肩関節の動き、可動域は非常に大きいと思います。
はい。はい、
じゃあ、 肩関節もそもそもどこのことを言ってるのかというと、うん、まあ主に肩甲骨と上腕骨、
はい、
肩甲上腕関節と言いますが、
はい、
ここをまあ肩関節とよく言います。
うんうん、
まあ実際鎖骨も含める時があります。
はい、
この3つの骨が集合しているところを、うん、まあ肩関節、
うんうん、
肩という言い方をします。
はい、
でここが大きくは動くんですけど、
はい、じゃ
肩甲骨そのものも動いてるはずなんですよね。
背中側でね、
そういうこと
です。滑ってますよね。
うん。まあよく、いろんなスポーツ、肩甲骨をどう動かすかとか、うん、大きく動かしましょうとかさ、
うんうん、
大事ですよ、パフォーマンスアップに大事ですよって言うんですけど、
はいはい、
じゃあ肩甲骨と肋骨ですよね。
肩甲骨と肋骨。
肋骨、はいはい、ここも関節ですね。肩甲肋関節ですね。うん。まあよくその天使の羽とかいう言い方をしますけれども、
はい、
肩甲骨内側の溝ができるかどうか、溝ができるということは肋骨に対して肩甲骨が浮いてる状態、
うんうん、
離れてる状態、
はい、
緩んでる状態ということは言えるんですけど、はい、水泳において特に気をつけておかないといけないのは腕を前に伸ばした時ですね、スーッと前方へ伸ばして、
はい、
で今から水をかくぞと、
はい、
キャッチと言いますけど、キャッチの時に肩甲骨が肋骨から浮いていると良くないです、
はい。力がうまく入らないってことですか？
そうです。良くないんです。これは、肩甲骨がより浮いちゃうんですよね。キャッチすると肩甲骨がより、
そういう力がかか
ポコッとこう、うん、
うん、
浮こうとしてしまいます。
うん、
で、腕をぐーっと伸ばした時に、
はい、
キャッチの前にですね、肩甲骨と肋骨がピタッとこう、吸い付くように安定しないといけないですね。
うん、
その筋肉の筋肉としては前鋸筋が大きい役割があります。
前鋸筋。
前鋸筋は肩甲骨の外側から肋骨にかけてついている筋肉。まあ脇の下の筋肉ですね。
はい、前のノコギリ筋です。
そういうことですね。はい、まあ、ギザギザみたいな形しそうですけどね。うん、
はい、
解剖の図で見ると。うん、この前鋸筋が働いた状態からキャッチをしないと、
はい、
肩甲骨が不安定な状態でキャッチすることになります。
うん、
これは、過度に、肩関節の内旋動作、内ひねり動作が生まれてしまって、
うん、
良くないんですね、
うん。
で、関節が不安定な状態になると、
はい、
周りの筋肉は、これは危ないことだということで、
うん、
筋肉が異常に収縮する場合があります。
スパスム。
そうですね。
はい、
関節の不安定に伴う筋肉の拘縮が起こってしまうんですね。
うん、
それが繰り返してしまうと、筋肉の炎症、
うん、
十分考えられます。
はい。
うん。
うん、浮いてる時って、こう、肩が上がったみたいになってる感じですか？
うん、そうですね。
こう、
うん、
肩を下げて、
う
ん、上げたらいいのかな。
うん。
うん、
腕をですね、あまりエントリーと言いますけど、水の中へこう入れてスーって伸ばして、エントリーからグライドしていくときに、
うん、
遠くに伸ばそうとしすぎてしまうと、肩甲骨がね、肋骨からね、離れすぎるんです。
これもね、上のものを取る。
そうそうそうそう。で、それをしてしまうと、前鋸筋っていうのは、うまく力が入りにくくなるので、
はい、
僕は、肩が特に痛い時に関しては、遠くまで伸ばさないで、はい、いつもより手前にズボッと、もう入れちゃう。遠くへ伸ばさないで、手前へズボッと入れる。
はい、
から伸ばすっていうよりも、水を抑えるとかね。
は
い、うん。そこからキャッチしてもらった方が、
はい、
肩関節への負担が少ない。
うん、欲張らない。
と、はい、
はい、
思います、
はい。
あともう一つは、
うん、
親指から入水しましょうってよく言うんですけど、
はい、
これをすることによって腕は内旋します。
はい、
で、異常に内旋した状態からキャッチをすると、やはり肩へのストレス大きいので、
うんうん、
親指から入れてもいいんですけど、書き始めるときに小指からキャッチする。小指側から書いていただくと、より前鋸筋が働きやすい状態になります。
うん
うんうん
はい、
うん。ここもまあ、ちょっとしたコツかなと思いますね。
小指意識ね。はい、
そして、あとは、水を書き終えてから、
はい。
腕を水の上に持ち上げるところ。
後ろ側で。
はい。リカバリーという局面なんですけど、
はい、
ここも肩を痛める方に多い癖がありまして、
はい、
腕を伸ばしきったフィニッシュの時に、脇を締めることが大事です。
う あ、脇が外に向かってあげると、
そう、脇が開いちゃいますよね、うん、脇が開くイコールこれは肩甲骨が外側へ開く、
うん、
情報回線という言い方をしますけれども、うん、情報回線したところでは押すという力が発揮しにくくなります、
うんうん、
だから腕任せ力任せな動きになってしまうので、
うん、
これもあんまりいいことじゃない、うん、だから脇を締めてフィニッシュをする。で、脇を締めると肩甲骨が中へ入る、
はい、
この中へ入るっていうのが今度は、菱形筋もしくは僧帽筋中部下部の力になります。
うーん、いろんなところの筋肉を稼働して、
うんうん、
全体的に肩甲骨はこう引き寄せておいた方がいいですね。
特に水をかくときからかき終わって水の上に出すときですね、
うん。
これは肩甲骨を中へぐっと引き込む意識がいります。
うん、
で、腕を前にぐーんとエントリーからグライドで伸ばすときは、
はい、
ある程度肩甲骨を開く、
うん、
外転、情報回線もするんですけど、
うん、
それを過度にやりすぎてしまうと、今度前鋸筋に力が入らなくなっちゃうので、
うん、
それもやりすぎない方がいいかな。
うん、そこも適度が大事ということですけど。
で、この辺はやっぱりね、本人の泳ぎをちょっと見てみないと、アドバイスはちょっとできない、はい、
そうですね、
ところがあります。はい、うん、
プロのアドバイスが欲しいところですね。
そうですよね、
うん、
例えばクロールって推進力手が9割足キックが1割とかって言うんですけど、
はい、
確かに9割大事なんですね、推進力として、
うん、
なんだけど、腕をどこまで伸ばすかどうかくかということを優先させるあまりに、
はい、
例えばもう体幹が曲がってしまう、ねじれすぎてしまう、
はい、
うん、側屈してしまうとかいうことが起こると姿勢が良くないんで、もうその時点ですでに体が沈み始める、うん、して抵抗によって減速し始める、
はい、
ところで無理やりキャッチをする、
うん、
それをまた親指から内旋して無理にキャッチなんかすると肩へのストレスって大き
い
ですよね、
はい、そうです。
なので、
うん、
意外とその大事にしてることはそんなに大事にしなくてよかったりするんですね。だからもっと他のところに注意を払うべきとこあったりする。
意外な落とし穴が隠れてるんですね。
はい、うん、まあ主に僕は指導上、
はい、
書き方よりも、
はい、
まず体幹のことを重視します。
はい、
姿勢、毛伸びのことを重視します。
うん、
そこができてからそこにキックを入れます。
うん、
で、キック、バタン足が入って体幹が維持できるところに最後手をつけます。うん、
まず進める体を作るわけです
ね。そうですね。
エンジンの前に。
基本のボディを作って。
船を作って。
そう、
うん。
で、バタン足だけで進むんだな。そして沈まないんだな、という。
はい、
安心のもと、次、複雑な手の動きを最後に入れてあげた方がいいですね。
うん、
姿勢ができてない、キックでもう足が、ちょっと浮いてないというところで無理やり手で進もうと思っても、やっぱり無理やりでしかないんで、うん、やっぱり痛める可能性というのは高い。
はい。
です。
そうです
ね。うん。で、今、筋肉の名前、キーワードで、前鋸筋とか、
はい、
菱形筋、
はい、
で、僧帽筋中部下部というのがありましたけども、
はい、
これはいずれも肩甲骨を起死部とします筋肉ですね。まあ、肋骨であったりとか、ね、背骨にひっついてる筋肉なんですよね。
うん、
で、まずはこれらの、今3つ言いましたけど、
はい、
筋肉を強化。をおすすめします。ただし、まあ、これだけでいいというわけではないですし、
はい、
実際に肩甲骨を後ろへぐっと寄せるときに、菱形筋、僧帽筋、中部下部以外の筋肉も連動して働くことが考えられますので、
うん、
その辺も、後々は考えないといけないんですね。
はいはい、
で、まあ、手始めに、今言った3つの筋肉の、
うん、
トレーニング、ちょっと探してみてください。
はい、
これはもう検索しますと、
はい、
はい、してみてください。ゴムチューブを使ったもの、はい、ダンベルを使ったもの、
うん、
自体重でできるもの、
うん、
いろいろありますのでね、
はい、
やってみてください。
はい、
うん。からこの肩甲骨を起死部とする3つの筋肉が、しかるべきタイミングで働かないと、
はい、
肩関節への負担っていうのが増える。
うん。
ですよね。
はい、
ちなみにちょっとじゃあ前鋸筋だけちょっとおすすめのやつなんですけど、
はい、うん、
肩立伏せ。
肩立て伏せ？
腕立て伏せっていうのもありますけど、
あるある、
腕立て伏せっていうのはこう肘の曲げ伸ばしがありますよね。
はい、
で肘をピーンと伸ばしたまま肩甲骨だけ動かした 動作ですね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはい。
うん。わかるか。これ壁についてもいいんです。壁に手ついてもいいんですけどね。あの床でもいいんだけど、まあ床の方がきつくなるわけだけど、はい、これによって、まあ前鋸筋を活性化することができます。
あ、
腕の付け根から押すって感じかな。
体自体をなんか腕から離したり。
あ、そうそうそうそうそう。
寄せたり。
そうそう。あ、その言い方の方が正しいね。
腕が伸び縮みする感じです
ね。うん。まあもし、壁とか床に手を置いてると、ね、状態だったら、腕そのものっていうのはもう固定されてて動かないので、
はい、
実際は腕以外の体幹が壁から離れるとか近づくというふうな言い方ができますね。
はい、
これによって前鋸筋活性化できるし、床でやるともっときつくなるし、
はい、
片腕ずつ、片腕はさすがに床きついですけど、
うん、
床、あ、ごめんなさい、壁でね、片手ずつとかやっても、いいかもしれません。
はい。
うん。まあ、いろいろこれはね、できます。いろんなやり方があります、
はい。うん。肩甲骨のね、美しい女性は美しいですから。
そうですね。
と言いますから、そんな観点からも。
う
ん、
そう。
はい、ぜひ。
で、肩甲骨がね、
はい、
あの、この前鋸筋や菱形筋、僧帽筋、中部下部が弱いとね、肩甲骨もグラグラグラグラする。すなわち、肋骨の上をこう滑りすぎてしまうんですよ、うん。で、そこで押すとか、引くとか、まあ、水をかくみたいな動作を、なんか動作を入れるともっと不安定になってくるんです。
うん。はい、
うん、で、それが、おそらく、まあ、肩の痛みにつながっているところがありますのでね。
はい。
この辺ですかね。
はい。
うん。あと、まあ、炎症を、まあ、起こしてしまった場合というのは、
はい。
炎症期、そして修復期、リモデリング期と、こう、3つの期で、
うん、
あの、まあ、治っていくんですけど、
はい。
まあ、炎症期から、修復期については、やっぱり痛みが、あると思いますので、うん、
はい、
そこでやっぱ無理をしてまた泳いでしまうと、うん、もう繰り返しになりますから、
ね、うん、
あの、アイシングをするなり、
うん、
できる範囲での補強運動をするなりして、
はい、
様子を見るというふうにしてみましょう。で、リモデリング期、まあ、その、ごめんなさい、あの、二つ目の、修復期の時に、
うん、
こう、炎症を起こした後とかって、こう、なんだろう、捻挫とかそうだけど、あの、コラーゲン繊維が周りにこうたくさん、こう、うん、まあ、できすぎるというか、増えてきて、
はいはい、
可動域が狭まるんですよ、
うん、一時的に。
ちょっとこれあれは人間の本能、あの、防御本能として、こう、動かしたくないというか、
はい、
休ませたい、みたいな、
はいはい、
固めたい、
うん、
次起こらんように、
みたいな。もっと強く
しよう。そうそう、みたいな風に起こるんですけど、
はい、
ただそれを放置してしまって、
うん、
リモデリング期ずっと過ごしてしまうとやっぱ硬くなるので、
うん、
まあこれはまあ、リハビリ病院との先生と理学療法士の方なんかと相談しながら、どのタイミングで動かしていくのか、ストレッチなのか、筋トレなのか、みたいな運動処方をしてもらうといいですね。
そうですね。
で、明確にその3つのキーを何週間ですっていうのはこう分けることはできなくて、
うん、
まあちょっと重複するような、かぶるような時期もあるので、明確ではないんですけど、
うん、
うん。まあ痛みが出た初めの頃っていうのは間違いなく炎症期、
はい、
炎症の場合は炎症期ですから、
うんうん、
アイシングなどしてもらうといいですね。
安静にしてね。
そう。
はい。
あとは食べ物としてはオメガ3脂肪酸ですかね。
オメガ3脂肪酸。
うん。
なんだっけ、アマニ油とかでしたね。
ね、DHA、EPA であったりとか、
はい、
キャノーラ油であったりとか、
はい、
あと、ビタミン C もいいですね。
ほうほう。
はい。そして、あとは、亜鉛とか、マグネシウム。この辺も炎症を抑える、
はい、
作用があると言われている食べ物、
うん、
サプリメント、食品なので、
はい、
その辺も、取っていただくと、気をつけて取っていただくといいんじゃないですかね。
はい、なるほど。そうですね。
はい、まあ、肩に違和感を感じながら、スポーツをされてる方でね、うん、まあ、多いと思うんですよ。
多いと思う。
だけど、例えばランニングでさ、
はい、
走ってる時に腕振って、
うん、
の時の肩の可動域っていうのは、そんな大きくないんですよね。
うんうんうん、
前方と後方の屈曲伸展の角度は、あれ、なんだ、60度ずつもないと思う。30度ずつぐらいじゃない？合わせても90度ぐらいじゃない？
90度ぐらい。そう。
うん。で、もともとその位置というのは、肩関節のニュートラルな位置に近いわけですから、
うん、
痛みが発生しにくい場所なんでね、
はい、
少々痛みがあったとしても、走るのに支障がないということで、うん、特に、
肩に負担はあんまりないですもん
ね。病院に行くとかね、
はい、
リハビリするということもないと思うんですけども、水泳とか、はい、それに近いような動きをするものというのは、やっぱり痛いと思うんでね、うん、 で、痛い時はね、肩関節90度以上は上げない。
ほう。
うん。
水平まで。
水平まで。うん。で、あと、水平外転内転で言うと、
うんうん、
内転はまあいいんですけどね。
内側に持ってくる。
うん。後方への外転。はい、まあ、言った背中をかくみたいなさ、後ろに手を回すとかさ、
あ、
ね、椅子座っといて、後ろ振り向いて、後ろのリモコン取るみたいな、
はあ、はいは
い
は
い、そういうことは良くないです。
いいですか、
うん、良くないです。だから高く上げることと後ろへ伸ばす。
じゃあ基本的に下から前ぐらいで動かしとったらいいですね。
そう。で、はい、やっぱり様子を見た方がいいので、
はい、
うん、そういったところも気をつけましょう。はい、もうそういう意味で言うと、水泳のクロールっていうのはもう、ね、もう万歳もする、後ろも背中側もぐるっと回すって言ったらさ、
すごい動きますね。
うん、だからよっぽどのね、あの柔軟性とね、
はい、
肩甲骨周りの筋肉の活性ができてないと、ね、うん、しんどいです。うん、あの僕もちらっとやっぱりね、出る時がある。
あ、そうです
か。うん。僕は左なんですけど、うん、やっぱり僕は左の前鋸筋、やっぱり左の肩甲骨の不安定性は感じるので、
うん、
うん。で、それが、もっと言えば、どうして起こったのか、どうして片側だけ肩甲骨が不安定なのかというと、うん、じゃその土台の今度は肋骨ですよね。
はい。
肋骨の左右のアライメントはどうなのか。
うん。
だから、この肋骨を起死部としている、腹筋群、
うん、
左右の腹斜筋なんかのアライメントはどうなのか、
はい、
で骨盤はどうなのかとかってことを考えてくると、う
ん、全部つながって
る、そういうことなんですよ。で、筋膜の考えとかで言えば、本当も全部つながってるので、はい、
うん
うん、これご紹介したかもしれません。ファンクショナルライン。
はい。
トーマス・マイヤーさんの。
まっすぐのと、バテンのと。
そう。ありましたね、
はい、
こう筋膜のつながりについて、
はい、
筋膜のつながりを意識した、エクササイズストレッチングというのをあの紹介してるんですけども、
はい、
僕自身は、このファンクショナルラインのストレッチを取り入れることで、
うん、
肩の障害というのはすごく楽になりました、
はあ、
もうほとんど感じないようになりました。
ほうほう、
今まで僕は単体の筋肉に注目をして、
はい、
フォームローラーであったりとかで、こう、ほぐしたりとか、ストレッチをしてたんですけども、うん、思ったように、やっぱ成果が出ない。出た時もありました。
うん、
けど、なかなかその効果が長続きしないなと、
うん、
安定しないなっていう時に、最近取り入れてるファンクショナルラインのストレッチ、これをやりますと、まあ、全体が整いますのでね、
うんうん
うん、効果が続きやすい。うん、だから悪い動きの癖も、なんかちょっとずつ取れてるような、感じがする。
バランスが整うって感じですね。
そうそうそう。
うん、
あの、立位の状態から、
はい、
ランジスクワットって言って、足を前後に開いてしゃがむ、
はい、
スクワットを、まあ、右足が前バージョン、左足が前バージョン、やった時に、僕今までね、いつもなんか違うんですよ。違ってたんですよ、
うん、
で。それは足だけのことじゃないし、上半身がこう倒れる方と倒れない方みたいな、うん、あの不安定な方とかあって、
はい、
でそれも良くなりましたね。
うん、
うん、ファンクショナルラインについてはちょっと僕もまだ深く勉強してないのでね、
ほうほう、
あんまり詳しくお話できない。興味がある方はもうトーマス・マイヤーさんの、アナトミートレインという本を、
アナトミートレイン、
うん、僕も買おうかな、どうしようかな思ったんですけど、
ね、買いなさい、
うん、結構いい値段すると思うんですけどね。
そうでしょうね、うん、英語の本ですもんね。
いや、翻訳されてます
ね。あ、日本語になってる、よかった。
うん、で、これインターネットでね、
うん、
あの、検索していただいてもね、あの、いくつかの、あのブログが出てきます。これを読んでのレビューみたいな方とか。だけど、その、当然、本書の内容っていうのは、ほとんど書かれておりませんし、
うん、
当たり前ですけど、
はい。
で、あと、写真とか図もあるんですけど、うん、一部ですね。きっとこれ、初めて見た方見ても、なんじゃこれっていう写真だと思いますのでね。うん、うん、
じゃあちょっと K さんに勉強していただいて、
うん、
また
まあ紹介ができたら、
話せたらいいですね。
ですね。
ね、ちょっとお急ぎの方はじゃあ、
はい、
本に、
うん、
本を買ってみてください。
うん、
はい、
はい、今日は肩の痛みについてでございましたけどね。
はい、
肩関節周囲炎とかね、インピンジメント症候群とかね、
はい、
水泳型とかね。肩関節の上腕骨前方変異であったりとかね、
はいはい、
あのいろんなものがこう組み合わさっ ってたりとか、はい、同じ症状なんだけど言い方がちょっと違ってたりとか、
うん、
あると思います。もしくは経腱腕症候群とかね、それも例えば鎖骨小胸筋とかさ、そうそう、神経圧迫してるとかさ、
はい、
これもねあります、
うん、
腕が痺れる、ちょっと鬱血するような感じがするとか、はいはい、水泳の方にも多いんですけど、はい、まあやはり腕の前方変異というのは多いです。股関節も前方変異ありますけどね、
うん、
その前方に行き過ぎてる、肩が巻き込んでしまってる原因は、まあ、肩甲骨周りの今日言った3つの筋肉の弱化、
うん、
不活性、
はい、
そして肩関節のインナーマッスルの不活性、
うん、
この辺で関節の不安定性が増してしまってると、安定していないと、
うん、
そこに強い力がガッとかかった時になんかずれちゃう、
うん、
挟んでしまう、痛いという風な流れなんではないかなと思います。で、この辺はね、やっぱりね、病院行ってもね、わかんないですよ。
わかんないですよ。
で、実際に動いてるところでさ、レントゲンが取れたりさ、
はい、
いいんだけど、透視がね、できたらいいんだけど、これはもう施設限られると思いますしね。うん、基本、ニュートラル位置で、レントゲンなんかを取ると思うんですよ。ね、MRI も動きませんよね。
うん、
基本的にね、動けませんからね、うん。ということは、動いてない時は痛くないわけでね、
そうですね、
多くの場合が。ね、だから動いた時どういう動きの時に痛いのかという、その動きの癖みたいなところも取り除いていって良い動き作りまで導いていかないといけない。まあその前にいくつかやっとってほしいこと、筋肉の強化、
土台作り
とかね、あとできればそのファンクショナルラインなども意識したストレッチとできとくとかなり予防できてるんじゃないかなと思います。
はい、
これね、話がね、結構これ、深いんです。この方に関しては、うん、いろんな個人差がありましてね、
はい、
一概にこれだけやってくださいっていう言い方ができないところが
ある、うん。いろんなものが関係して、
そう、組み合わさってます。
関節ですもんね。
そう。
こんなに動く関節他にないですもんね。
股関節も旧関節だけど、やっぱり肩の方が
ね、
複雑なんですよ、うん
うん。骨が3本もあるし。
あるしね。そう。
筋肉もいっぱいあるし。そうそ
う、なのでね。
はい。
はあります、
はい、
うん、もっと言えば呼吸とかからもね関わってる可能性がありますからね。
あ、もうね、だって肋骨も肩甲骨も呼吸で動きますもんね。
そうそう、肺の大きさが違うわけじゃないですか、
左右でね、
ね、右の方が大きいと、うん、いうことで、そうそう、であと右の横隔膜の方が若干長くて大きいですよね、
うんうん、
でそうなると強制呼吸をするようなスポーツをしている方にとって、
はい、
右横隔膜と横隔膜を同じ基部に持つ、まあ、基部というか、連結部に持つ、腸腰筋も右側の方が肥大しやすいというお話もしたと思うんですけど、ということは呼吸すればするほど歪んでいる可能性があって、
はい、
なおかつクロールのような息継ぎ動作が片側に偏りやすい動作、
はい、
運動においては左右の肩の肩甲骨のアライメントが崩れるということも十分考えられますので、うん、
はい、
うん、からやれることがね、本当たくさんあるんです。原因たくさん考えられる。まあでも今日はこの辺です。はい。
はい。はい、病院とか、
うん、
お近くの水泳の専門家など利用なさるといいかもしれませんね。
うん、
はい、
うん。あと、その、腱板損傷かもってありましたけどね。
ま
あ、棘上筋の腱板損傷、断裂っていうのは多いですね。はいはい、最も断裂はやっぱ、棘上筋が多いと言われます。
そうですね。
うん。
断裂しちゃったら、ちょっと、
手術しないと治らない。手術かもしれない。し、やっぱこれもね、前方変異が原因だと言われています。
はい、うん、なんか、インピンジメントで、擦れて擦れて切れちゃうっていうんですよね。
とかね。
うん。
うん、
あれね、野球肩の人とかね。
そう。もともと肩のインナーマッスルのターンオーバー周期ってのは結構長いんですね。
はい、
3ヶ月以上。
じゃあなかなか戻らないんだ。
そうそうそう。だからそのさっきのリモデリングみたいなことを考えてもですね、
はい、
結構時間がかかるものだから、
はい、
だから四十肩、五十肩っていうのは、長い、長くかかるとかって言うんですけどね。
はい、
うん、まあそういったことも考えられます。
はい。
ちょっと一気に喋ってしまいました。
濃かったね。
濃かったですね。はい。
はい。雑談の
コーナー。
コーナー。
はい。
どうですか？
そうですね。僕のね、
うん、
足の話。
足。
でしょうか。僕は骨が余分なのがちょっとできちゃって、
はい、
かかとに。
ちょっと前に。
三角骨。
言いました
ね。そう。まあ、2月にね、発症しましたけども、
はい、
まあ、収まったり、また痛みが出たりの繰り返しで、まあ、ギリギリ手術しようかと悩んで、 まあ、最近落ち着いてるので手術しないことにしたんですけど、
はい、
まあ、頑張って泳ぎすぎると痛みが出たりしてましてね、うん、これまた不思議なもんで、
はい、
これ僕の足首の可動域というのはもともと大きい、
はい、すごい柔らかい、ね、柔らかい、
でこういう柔らかい人が過度に動いた場合に、はい、この骨が形成されてしまうことが多いらしいですね、
は
い、バレリーナの方とかね、
はい、
うん、で僕がもしこの骨を取ってしまった場合に、うん、より違う部分の関節、違う部分っていうのは、かかとの骨と虚骨という骨の間の炎症が、うん、動きすぎて増えるんじゃないかと。
はい。
で、余分な骨、三角骨そのものは虚骨にちょこっと折るわけなんですけど、
うん、
だから、ストッパーにもなってるんですよね。違う症状が。
それ以上ここにあっても上がらないようにね。
そう。うん、だけど、それがあることによって挟まれることで炎症を起こすアキレス腱を、に悪さをするということもあるので、
うん、
なんか難しい存在なんですよね。
そうですね。
そう。
こっちを、うん、こっちを立てればあっちが痛いし、
そうそうそうそう、
あっちを立てればこっちがみたいなね。
そう。
うん、
なんかこう、必要悪みたいな感じでね、
はいはいは
い。ないとないでちょっと困ってしまうみたいなことがあるので、うん、それもあるので手術は回避したんですけど、
はい、
これもやはり病院へ行ってですね、うん、もう相当取りました。レントゲン、MRI、
うん、
CT、そして稼働させながらレントゲンを見れる、その透視ですね、
はい。
これも全部受けましてね。
うん、
で、やっぱり総合的にまあ判断をしました。
はい、
まあ、MRI でもやっぱりね、白く映ってましたね。
うん、
そのかかとの方も白いし、
はい、
その虚骨とかかとの骨との間も白くなってるしね。はい、で違う内くるぶしのあたりにもね、
うん、
ちょっとちっちゃい骨ができてましたね。
もう一個あるんだ。
そう。だから僕は人間ドックを受けましてね、
はい、
4月に、
はい。
で、骨粗鬆症気味という。
うん、衝撃の。
そうな、衝撃の。こんなに、なんか黒くて強そうなのに、
まさか
骨はちょっと軽めということで、耐震偽装。
耐震偽装、本当だよ。
見た目の耐震偽装なんですけど、ね、
よくでも浮くかもしれませんね、水に。
そうかもしれませんけどね。だからもうその骨がさ、骨密度が低いのに、
はい、
余計なところに骨ができてしまうという、
もったいない、
やや腰骨やなと思いましたけどね。はい、だからそういったこともやはりこう検査をね、
うん、
してみないとわからない。
そうですね。
ことなので、
うん、
ぜひ皆さんも何か気になることがあったら自己判断せず、
うん、
やはり病院へ行く。
はい、
で、中途半端な診察にならないよう、心配だったらとことん検査をしてですね、
はい、
お金かかりますけど、時間もかかりますけど、
うん、
まあ、良い機会だと捉えて、
はい、
うん、受けてみてください。僕は受けてよかったと思います、う
ん、ね、なんか自己判断でね、こう、まあ、マッサージしとけばいいんじゃないみたいな、ごまかしごまかししてたら実は何かあったってこともあるし、
ね、
で、まあ、そういうのが何もないってことが分かれば安心してね、
はい、
マッサージしたりストレッチしたりできますから、
はいね、正しい対応が取れますからね、
うん、
かな、
はい、
あとその僕はさっき炎症にいいと思われる食べ物っていうんでね、
はいはい、
いろいろ言いましたけど、これも自分で調べてみてね、
うん、
いろいろ出てきたの、僕サプリメントを早速買って1ヶ月ぐらい試してるんですけどね、
うん、
それがね、やっぱなんか良さげ、
いいですか、
まあ、あくまで個人の感想だけど、
うん、ケイさんサプリ好きですよね。
取りますね、やっぱりね、仕事がねこうやって動くからさ、体が、うん、で、ある一日に必要なさ、ビタミン、ミネラルとかをさ、うん、ちゃんと取ろうと思うと、かなりの野菜とかさ、結構な食物を入れないか
ん
やん、
はい、
そうなるとね、僕、やっぱ忙しい時そんな食べれませんし、
うん、
うん、短い時間で休憩の間にさっとこう、必要な栄養素が欲しい時に、やっぱりサプリメントって有効かな。
そうです
ね。と思いますね、ま
あ。できればね、ちゃんとした食事をするのが大事なんですけど、食事から取れたらいいんだけどね。まあ、補助として。
そうそう。
いいですね。
僕やから今5つぐらい飲んでるよね。マルチビタミンミネラルと。
うん、
で、今、亜鉛マグネシウムってやつと。
うんうん、
で、あと、その DHA、EPA と、
うん、
ビタミン C と、
うん、
あとビタミン B 群。
B 群。
B コンプレックスっていう。
うん。臭いやつだね。
かね。あ、ちょっと臭いね。
ビタミン B。
ちょっとそう、ね、うん。すごいおしっこ黄色くなる。
黄色くなる。そう、おしっこ黄色いのビタミン C のせいだった私ずっと思ってたけど。
C じゃない、
あれ B なんですよ。
B ですね。
そう、B。
そう。
意外とね。
だから、はい、まあ、ああいう風におしっこ黄色くなるってことは、
うん、
取ったもの全てを吸収はできてないということですね。
そう、まあでもね、おしっこに出るってことは一回血には入ってるんですけど、
うん、
余分なものは出ていく。出てくる。
だから人間ってさ、三大栄養素もだけどさ、一、うん、回の食事で消化吸収できる量っていうのは限界が、ね、
はい、
あるから。一回でたくさんバーッと取っとったら、うん、その1時間2時間ずっと何時間もちょっとずつちょっとずつ吸収するか、そういうことじゃなくて、あの取りすぎた分は、ある程度、もう、パッと出される。
出されるんですよ。もう、食いだめできるのは脂肪だけですよ。
あ、そうそうそう。あれは溜まっていくんですけどね。
なんでかね。
そうそうそう。
そう。で、うん、その、まあ、注意点としたら、ビタミンも、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあって、ね、水溶性ビタミンっていうのは水に溶けるので、うん、おしっこになって出ていく。
はい。
いっぱい取りすぎても出ていくから、はい、過剰症っていうものの心配があんまないんですけど、脂溶性ビタミンっていうのは、うん、取りすぎると過剰症が起きることがあります。
例えばビタミン D とかそうですね。そうそう、
ビタ、脂溶性ビタミンはこれだけと覚えます。
これだけ、
これだけ、
だけ、だけ、
DAKE です
ね。 DAKE、うん、あ、そうでしたね。そういう覚え方あります
ね。これは取りすぎると良くないので、
うん、
あのサプリの袋に書いてあるのの倍飲んじゃおうみたいなことは、
あ、そうそうそう、
しない方がいい。
なんかたくさん飲んだら効果がたくさんあるから、そういうことじゃない。
そういうことじゃないから。
だから適応をちゃんと守って。確かビタミン A なんかは妊婦さんとかも取りすぎたらダメですよね、確かね。やったと思うし。
うん、
そうそうそう。だと思う。で、まあ逆にその使用性のものっていうのもさ、
はい、
あの、まあ必要やから取るわけなので、
うん、
だから、あまりにその食品でさ、油分を抑えすぎてしまうとさ、
おう、そうそう、
よくないね。
よくないね。
ね、油に溶けるってことは油そのものもいるってことなんだから。
うん、取り込めないからね。
そうそうそう、
はい。
やっぱそうなるとバランスよく、お決まりなんですけどね。
ね、バランスよくだね。はい、
うん。
あとは、ミネラルは、あの、腎臓悪い人ね。
ああ、
あんまり取りすぎると良くないから。です
ね、
うん。
タンパク質なんかもそうだけどね。
ああ、そうですね。
うん、あんまり
気に取りすぎない。本当に腎臓悪い人はね。
うん。
うん。
なので。
ね、うちらみたいに、まあ多分、健康な腎臓の人は、大体何でも排出してくれるけど。
は、
う、
い、
んうん。
うん。
はい、
ね。
気をつけてください。
はい。
はい。
はい。今日は肩の痛みについて、主にお話をいたしました。はい。
ツイッターをやっています。
はい。ゼロから始める体づくりです。
はい。
はい。
ご意見。
はい、
質問、
はい、
感想、
はい、
うーん、
なんか取り上げてほしいテーマなど
など
ありましたら、
はい、
はい、
あなたにとって運動はどんなものですかっていうのも随時募集してます。
ああ、そうですね。
はい、
ね、一回聞きましたね。
ね、
うん、最近あのアンケートしませんね。あのアンケートっていうかね、
3回ぐらいしかしなかったです ね、あれ。
はい、いいえ、どちらでもないみたいなツイッターのやつ ね、機能を使った。
またやってみましょうか。
ね、
うん、
やってみましょう。はい、
うん、はい、
はい、じゃあ今日はこんなところです。
はい、さようなら。
さようなら。